市役所からこんにちは。今日最初のコーナーです。オープニングでもご紹介しました人権週間始まっていますということで、この時間は高山人権擁護委員協議会会長の堀内章一さん、高山人権擁護委員の三月典子さん、そして高山市共同推進課の小倉優子さんの皆さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まず堀内会長に伺いますけれども、こうそもそも人権とは一体どういったものなんでしょうか。
はい、なかなか一言で表現するのは難しいんですけども、
そうですね、
それぞれ皆さんには幸せに生きていく権利があるんだよということだと思います。
はい、
それで全ての人々は命と自由があって、一人一人が幸福を追求できる権利があるということです。
はい、
そしてこの権利というのはおぎゃーと生まれた時から持っているということで、それが一番大事で誰にとっても身近で大切な権利ということです。
うん、
この権利である人権が守られていないと、
はい、
私たちは人間らしく生きることもできなくなるということで、とても大事な大切なもの、そして子どもたちには大切な命を大事にする、みんなと仲良くするということをよく話をしています。
はい、小倉さん、12月、はい、今月の4日から10日まで人権週間ということなんですけれども、はい、この人権週間について教えてください。
はい、この人権週間なんですが、もともと始まりは昭和23年、今から71年も前になるんですが、
そんなに歴史があるんですね。
はい、はい、で、そもそもは国際連合の総会で世界人権宣言というのが採択されたのがその昭和23年なんですね。
はい、
でその世界人権宣言の採択を記念して、実は国際連合で12月10日を人権デーというふうに定めていらっしゃいます。
はい、なるほど。
そこで日本ではその人権デー12月10日を最終日とする1週間、4日から10日ですね、こちらを毎年人権週間として皆さん全国各地で人権について考えていただくとか、大切にしていくような取り組みがですね、啓発活動として行われておりまして、はい、人権について改めて考えていただける機会にしていただけたらなっていうふうに活動しております。
はい、ぜひですね、この機会にこう人権についてまた皆さんに考えていただきたいですね。
はい、
そしてこの今お話しいただいた通り、大切な人権というものなんですけれども、この人権を守って、普及啓発をされているのが今お越しいただいている人権擁護委員の皆さんということですね。
はい、
堀内会長、改めて人権擁護委員の制度について教えてください。
はい、わかりました。人権擁護委員というのはなかなか皆さんに知っていただくということで、存在についてもあまりご存知のない方も多いという方がいられるのが、まあ、現状なのかなというふうに思います。
はい、
ですからせっかくこういった機会にぜひとも知っていただきたいと思いますので、
はい、
どんな仕組みなのかということをちょっとお話しさせていただきますと、人権擁護委員は飛騨地域3市1村ございますが、全部で50名います。
はい、
この高山市には26名おりまして、
はい、
3年の任期で法務大臣から委嘱をされている方々です。
はい、
この委員というのは民間の人々の中から選ばれて、市議会の承認を得、市長さんの推薦を経て法務省で承認をされ、法務大臣が任命をする、委嘱をする、とこんな仕組みになっております。
はい、
全国には約1万4000人の人権擁護委員の方がおられて、さまざまな分野の人たちが地域の中で人権尊重思想を広く広めて、住民の人権が侵害されないように見守るということをしております。
はい、高山にも26名ですか。
はい、そうですね。
はい、人権擁護委員の方がいらっしゃるということなんですけれども、この高山の人権擁護委員の皆さんは具体的にはどういった活動をされているんでしょうか。
はい、 あの活動は大きく2つありまして、はい、相談活動と人権はどんなものだということを普及啓発する啓発活動、
はい、
この2つがあるんですが、
うんうんうん、
この相談活動はいわゆるまあ人権といっても幅広い部分もあって何が人権なのかななんていうことで、相談に行くのを躊躇される方もお見えになると思うんですけども、基本的には何でも相談ということで悩み事があったら、
はい、
祝祭日を除いて毎日、うんうん、法務局で相談を行っておりますし、
平日は毎日やられてるんですね。
そうですね、
はい、
でそれ以外に例えば今日のような人権週間であるとか、
はい、
あるいは人権擁護委員の日というものが特別な日がありますので、そういったところで特別に市役所とか福祉センターを利用して相談業務をしております。で相談を受けて解決方法を一緒になってまあ考えて、それにまあ助言をしていくというのが相談活動の大きなものなんですけども、ですが中には深刻な内容も当然ありますので、そういった深刻な内容は人権の侵害がされている可能性が非常に高いと、いわゆる差別発言であったり嫌がらせが非常に著しいというような場合には、
はい、
法務局と連携をしてこの侵害行為を中止をしたり、あるいは一歩進んだ救済活動をしていくということをしております。でこの相談は直接相談会場に向かっていただいてもよろしいですし、
はい、
電話で相談を受けたり、あるいはインターネットの相談もございます、
はい、では高山の方とこう直接こう対面で相談をすることもできますし、あのちょっと顔を見るのが勇気がないなという方は電話ですとか
す、ね、
インターネット越しの相談もできる、
はい、
ということですね、
はい、
でこう相談についてはこうかなり気軽に相談できる感じがしましたけれども、深刻な内容によってはその次のステップにつなげてもらえるその手助けをしていただけるというような感じなんですね。はい、
もちろん人権擁護員単独ではなくて法務局の職員と一緒に連携をしながら、
はい、
いろいろお助けをしていくというのが相談活動の主なものなんですけれども、
はい、
あの子どもたちには子どもの人権 SOS ミニデータというものを、
はい、
小学校中学校の子どもたち全員に配布をして、
へ
手紙を通じていろんな悩み事をお聞きをし、
はい、
人権擁護員が返信、まあ、返事を書いて、
うんうんうんうん、
でこれもあの継続的な取り組みをしますし、これは全国で取り組まれております、
はい、もちろんこの高山に通っている高山の小学校に通っている子どもたちもこの SOS ミニレターをあの使う権利があるといいますか、
もちろんそうですね、
皆さんこう配られているんですね、
はいはい、でこれはあの封筒もセットになってあの切り貼りをして手紙を書いて送っていただくということで、
はい、
あのいわゆる切手を貼らなくてもいい仕組みになっております。
はい、
それからもう一つの啓発活動なんですが、高山教育会はあの岐阜県いろんな地域に比べてちょっと変わった啓発活動をしておりまして、
はい、
どんなことかと言いますと、
はい、
人形を使ったペープスアート劇というのを学校とか福祉施設に行って行っておるんです。
はい、
でこの劇のテーマは大きく3つくらいあるんですけども、
はい、
見た目での差別はやめようよということ、それから友達関係に関するもの、それから男女は平等なんだよというような大きな3つのテーマがあって6種類の演目があって、
はい、
それぞれの地域の委員の方々が学校へ行ったりいろんな施設に行って直接演じているということをしております。
はい、
それから、
はいはい、子どもたちもすごく人権っていうテーマ、あの文字とか教科書だけで伝えようとするとなかなか難しいですけれども、
そうですね、
そういった人形劇を通してだと、はい、すごくスーッと入ってくる、ね、きますよね、うん、
人形劇の中にはぬいぐるみに入ったり、あるいはいろいろ変身をしたり、あるいはその人形劇を出してセリフは自分たちでするというようないろんなことをそれぞれがいろんな考えによって学校で今演じているということでございますね。
はい、
それからあの先ほども紹介していただきました小学生には書道を通じて人権について考えてもらったり、それから中学生には作文を通じて いろんな人権課題を、はい、自分の体験したこととか感じたことを作文にして、これも高山教員会の大会を経て岐阜県の大会を経て全国大会にまで審査ができるような仕組みになっております。
はい、こういった小中学生の活動なども皆さんされているということですね。ではここで1曲お届けしたいと思います。高山市の歌です。
You've got